とはラジオ。こんばんは、長女のカレンです。
次女のナヨです。次女何よ、長男だ。
父カンです。
久しぶりのラジオ、ドーナツを食べながらお送りしています。
多分1年ぶりだと思うよ、1年
余裕あったね。最後に出たの、僕が留学前で、
そうじゃん、お帰り、
母島で喧嘩して撮ったのが最
後。お前いつ帰ってきたんだっけ。
去年の6月後半。
6月後半帰ってきて、
でも
で1回学校、父島戻ったよね。
戻ったけど、卒業証書だけ受け取って、
うん、
すぐこっちに戻ってきたから、結局小笠原にも帰ってないし、
うん、
母島はもう2年ぐらい帰って
る。2年帰ってないの、もう帰んないの。
うん、もう帰んない。
そっか。あれ、あれみたいだな。
だ、僕は木綿のハンカチーフでいう、あの、出てく男の方の。
誰かいんのか。
都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って、帰らない方だから。
帰らないんだ
ね。うん、待ってる人はいないけどな。
うん、そう。
一人ハンカチ
ーフ。え、
一人ハンカチーフ。ロンリーハンカチ
ーフ。で、次、今も何やってんの、バイト。
今は焼肉屋さん。
ん？
焼肉屋。
焼肉屋？
そう。
どこで？
銀座。
銀座で？めっちゃ高そう。
七重、七重ママって知ってる？ SNS でさ、クラブ七重っていうさ、あれがあって、銀座のクラブではこういうルールがあるんですっていう感じで、なんかその、銀座クラブっていうテーマで発信してる、なんかそういうママがいるの、
うん、
そのクラブがほんとすぐ横にある。ほんとにクラブ7円って書いてあって、だからもう夜お店が終わって家帰るってなったら、もういろんなところから、
うん、
あのホステスとおじさまと着物着たママが出てきて、
うん、
あ、また来てねみたいなやり取りをもうどこもそこら中でやってるような地域。すごいです、銀座は。もうなおさら小笠原には帰れない。
え、これからどうすんの？ずっとバイト？
ずっともうクラブなないじゃん。わかんなくなっちゃった。
ずっとバイトすんの？
うん。でも母島にも帰りたいなと思って。でもとりあえずはこっちで、大学が4月から始まるので。
そうだ。
そう。
よく受かったよな。
本当だよね。でもハッタリかましたと思う。ハッタリかましたと思う。
いや、大変だ、大変だったじゃん、お前の面接の
練習。ハッタリはかましてない。
そうだ、思い出した。
ハッタリもかませてない。
いや、かましてない。真実の己で言ったろ。
まあ
カレンが頑張ったよな、
いいとか言った。
じゃあオープニングはこんな感じで、
うん、
なるの久々の収録ということで、
うん、
それぞれ、
あ、これ今のオープニングだった
の。今のオープニング、うん、じゃあ久々にね、うん、再会した3人ということで。
そうだよね、
うん、
カレンは去年まあ大変だったよね。さらっと
さらっと大変っていうか、みんなでも挑戦の1年だったんじゃない、去年は。
リオンボ産んでたしね。
うん、2月何やってた。リオンが
2月結婚して、うん、ベイビーができ
ます。
プラグネントして
帰国子女感急に、
もう半年以上経ってる。
で3月は、
あ、痛い。
3月あれ申し込んだの。
あ、確かに申し込んだね。申し込んだのはでも11月
申し込んで、3月が一発目の面接、
オーディション。
オーディション
何時までやったんだっけ。
3時。
すごいよね、
勝ち抜いて。
結局3時まで行って、なんかもらえたの、名前はミスなんちゃらとか。いや、あれ1位だけ、うん、日本代表決めた俺なんだよね。
そうだけど、一応トップ11はファイナリストっていう称号みたいな、
うん、そうだそうだ、
呼び名はもらえる。
もう昔のことのようだよね、なんかね、
うん、
みんなで熱狂してね。
今日は久々に3人で会ってるじゃん、
うん、あ、本当。
ナルーとカンさんと私と、だからなんかお互いのこの 2,3 ヶ月の近況報告みたいなの聞きたい。
いいね。
なんか LINE、 家族 LINE では喋るけどさ、
うん、
そんな電話しないじゃん、このそれぞれ。
しない。
だからそうだね。
失恋しました。
へえ、いいの喋って。
うん。
いつ？
お前さ、先週かな。
先週、
うん、
お前さ、食べんのいいんだけど、くちゃくちゃくちゃくちゃ。
だからドーナツ食べながらラジオだから、ドーナツ。だまあ12月のクリスマスの日に会った人がいて、
うん
うん、
先週じゃないだろ今。
じゃあまあその最初のことの発端から話してるの。
ちゃんと話を聞こう。なるの、
はい、
クリスマスに会った人がいて、うん、めちゃめちゃ仲良くなって、
うん、
もう僕もなんか後半からもう結構何回か会ったの、
うん、
でもなんかお互いじゃあ付き合うよって話もなく、
うん、
まあ友達としてというかなんかもうそのまあすぐ会えるなんかこう、
うん、
いい人みたいな、
うん、
なんかそういう感じになったんだけど、
うん、
結局なんかもういいタッチになっちゃって、
うん、
で僕もちょっと気になるところがあったの。なんかこう返信が遅いとなんか文句言ったりとかしてたから、
うん、
ダリーとか思って、
うん、
もうなんかでやっと終わったわけで、久々に連絡がこうなんか取ろうと思って、
うん、
聞いたの、
うん、
今だから言える、
うん、
なんかこうなんか当時どんなこと思ってたのみたいな、たかが2週間の付き合いの
くせに早くね、スパンが。
でも聞きたかったの、なんかそのフィードバックとして次に生かしたかったから僕はもう。そしたら、
うん、
まずなんか笑い声がでかいって言われて、
うん、でかいよね。
でかいよ、
無駄にでかいよね。
でなんか一緒に歩いてて
恥ずかしい、
なんか辛いって言われた。で自分の話が多いっていうのと、うん、人の話を聞かない。
あ、それはあるね、
うん、それもうさ、ちっちゃい頃から言われてきたことじゃん、
うん、
無理じゃん、
うん、
それごと愛してくれる人を今年は探す、
うん、あ、すごいなと思うのが、今の聞いてフィード次のためのフィードバックって言ってんのに、
うん、
直そうとしてないよね。
ね、そのうわーが。
だってさ、
フィードバックってことはさ、なんか次に嫌われないようにとか、うん、次いい人を見つけるために、
品質向上のためにね、
品質向上のために改善点を聞いてんのに、うん、そういうところを嫌われちゃうから、そこも愛せる人に会うってなんか
すごいよ。
自分の改善点ないからすごいよね。
すごい。
うん、
でも思ったの。なんかナルと話してて思うのは。そのなんかよくリオンにネーネの私のネガティブさとナルのポジティブさを足して2で割ればちょうどいいよねみたいな言われるけど、ナルはどっからそのポジ、いつからこんな感じなんだろうね。なんかずっと自信、なんか自信があるじゃん。
ずっと唯一無二だからじゃない。こんなのが2人もいたらもう大変じゃん。でも1人こういうのがいるっていうのってさ、自分でも自覚するよね、他とは違うんだって。
それどこのレベルで、どこのコミュニティで、
どこに行っても、
あ、どこに行っても、
島に行っても、
うん、
こっちでこう
一回前歯のチョコ落としてもらって、
ハベニがね、
うん、
ハベニクラブ7位だから。もう何
分かんないけど、
よく分かんない
で、
クラブ7位
違う、いいなるほど、なんでそんな、
だどこに行っても自分らしくいれるから、それがどんどんなんだろう、そのなんか自信が蓄積されてって、
うん、
恋愛においても友情においても、
うん、
なんか僕は僕のままでいいから、
うん、
変わるならお前が変われっ
ていう。じゃあなんで聞いたの、その人に。
え、でも
僕の何が
結局僕もすごいカマチョだし、
うん、
なんか他人からの評価を気にするっていうか、こう自分がどう思われてるかっていうのは知りたいじゃん、
うん、
だから僕ちょっと期待したの、なんかこういうところがなんか一緒にいて楽しかったよとか、こういうとこはいいと思ったとかいうのを教えてほしくて聞いたの。そしたらもうなんか淡々と箇条書きで、ごめん。
お前さ、もう昔からそうだよな。全く本当変わってない、変わろうとしてないからな。
うん、
でもちゃんとごめんって言えるようになったのがすごいよな、うん、
だから成長はするわけ。
だからじゃない。
成長はしてるじゃん、
うん、
してる。
だから僕は うん、箇条書きでじゃあ声がでかい笑い声がおかしい、うん、一緒に歩いててなんか恥ずかしい気持ちになる、
うん、
でも、
うん、
僕のレベルに合わなかったって話だから、
うん、
逆に
それがすごいよね。
そういう風に選別できたってことじゃん。
ふるいにかけた。
そう、ふるいにかけれたの。でも最初からふるいにかけたつもりはなかったし、一緒にいる時はその人のいいところを知りたかったし、僕もその人にとって素敵な人でありたいと思ってたけれども、それでもダメだったらもうあとはもうそっちの問題だから。
すごいよね。
でもさ、
うん、
まあそのレベルの恋愛なんじゃないのっていう、うん、
おっと恋愛マスター。
上に行くと
さ、恋愛マスター。
それさえも超えてくるわけじゃない。
そうだ。
多分。
それはどういうことですか。
だそれ心と心をなんていうのほら昔から言われてんじゃん、雷に打たれたような衝撃が来るって好きな人と出会った時。
うん、
だからナルもまだ雷に打たれてる。
それはどういうこと。それが分かんない。
雷が鳴ったら外出ないけど。彼なんならおへそ隠す。
なんかどっちかってそれなんか。
おへそ隠す。
ぐらいの勢いでさ。
知ってたおへそ聞いてる？おへそ隠すの彼。
おへそ
あれ関西に教えてもらったんだよ。
そうそう、
雷が鳴ったらおへそを隠せって。
あれ頭に落ちるとさ、へそから電気が抜けるから押さえときゃ
そう
当たってもこう跳ね返すんだよ。
また嘘を教えられてるよ子供。
でもなるはだからそうだと思うよ、
うん、だから結局
まあまだそのレベルだな。
もうその、
うん、
何なんていうの
だから出会ってないんだよまだ。
もうだから
楽しみ、
ね、そういうコミュニケーションだったって、
うん、
まだ出会ってない。
じゃあナルの報告はここら辺でしょ、はい、
ありがとう。
じゃあ 2,3 ヶ月このなんか嬉しかったことというか嬉しなんか悲しかったことでもいいけどパッと思いつくなんかこんなことがあったなって。
ほんと、
うん、
ここ最近で言うと、
うん、
この前名古屋に行ってきた。
うん、
で名古屋には、
うん、
成川慎吾って家族がいて、
うん、
2人子供いんだけど、
うん、
その下の子トモって言うんだけど、
うん、
トモって名前を友達の矢野デイビッドと一緒に名前つけたんだよ、
うん、だからトモ生まれる時にね、
そうそう名付け親になったんだよ、うん、俺と矢野デイビッドで、
うん、
でそのトモって名前をつけた時に、
うん、
カレンとナルとリオンって子供がいる以上に、
うん、
俺が名前をつけたのに俺がもし犯罪者とかになったらそれはかわいそうだなと思って、
うん、
より一層ちゃんとしなきゃって思ったの、うん、で話したいのはそこじゃなくて、
うん、
その子供といる時一回も携帯を開いてないっていう、なんかこれってすごいことだなと思った。もう可愛くてなんていうのちょっとしかいないじゃん、うん、2泊だったから、
うん、
もうこの子のその全てを逃しちゃいけないみたいな感じに多分自分でなってたと思うんだよね。でそれがあまりにも多すぎちゃってお兄ちゃんもいるんだけどお兄ちゃんと全然喋れなかったっていう、うん、お兄ちゃんももうねテルってまた可愛いんだけどそれが一番ここ最近楽しかったかな。
どこに住んでんの。
だから名古屋ってんだろ
人の話を聞かない
と聞いてる、
うん、
え、カレンはここ 2、3ヶ月
一番頑張ったのは映画の上映会を初めて、
うん、
自主映画の上映会を主催して企画してやったのが一番熱を込めてやったかな。11月に初めて渋谷で映画見てその映画を島でやりたいと思って12月から動き出して1月27、28で開催できたから準備は1ヶ月ちょいぐらいで
映画って言っても、
うん、
まあ何も知らない人もいるから、
うん、
そう渋谷で映画を見たんだよね。
そう
一緒にね見に行ったんだよね。
そう映画の名前はガザ素顔の日常っていう映画で今起きているパレスチナ・イスラエル問題に関するガザでの映画なんだけど、
うん、
そう10月なんか世界一周とかしたくせに全然知らなくて パレスチナとかエジプトまで行ってるけど知らなくて、で10月に入ってニュースで見るようになって初めて知って、なんかニュースでは見るけど自分ごととは全然覚えなくて、
なんで？
でもなんか遠い国すぎて、あとなんか戦争って言われると規模がでかすぎて、
うん、
なんか実感湧かないというか。だけどなんかどっかで勉強したいけど勉強苦手だから、なんか視覚的になんか映画で見たいなと思って調べたら、その高知に行った時にいつも行ってるお店屋さんでやってるのを SNS で知って、で東京でも見れないかなと思ったら渋谷でやってて、でちょうどリオンとカンさんとリオンの赤ちゃんと4人で住んでる時期だったから東京にもいたし、カンさん誘って見に行って、でやっぱその時に赤ちゃんとか妊婦さんがいたのを見て、家に帰った回もニュースを見たりした時に、こう同じ妊婦さんとか赤ちゃんなのに電気が止まって、こう保育器とか ICU 入れないみたいな、こう見た時に自分家にはこんなに幸せで可愛い赤ちゃんがいるのに、同じ赤ちゃんがいる状況でも違うなと思って、やっとなんか自分にもできることないかなと思えて、
あの1ヶ月でさ、
うん、
あの1ヶ月以内に出産する妊婦さんが5000人いたんだよね、
うん、
あの時ね、あれは衝撃的だった
ね、
で帰ったら赤ちゃんがね、いるような環境だった
もんね。だからもうなんか、うん、詳しくはまたもうちょっとゆっくり喋りたいけど、ね、でもなんかそれの上映会をやりたいと思って、なんか面白いなと思ったのは、なんか上映会を企画するまでに動き出すまでずっと頭の中でぐるぐる考えてて、でも初めて家族以外の人に相談したら、もうその次の日には企画書を一緒に書いてくれる人が現れて、で場所探しに同行までしてくれて、でその人がまた場所が決まったら今度もチラシも作れるしってなって、どんどんどんどん動いてったのが、なんかやっぱ自分の考えって大したことないなって思った。なんか人に頼る練習がすごいできて、人に頼った方がうまくいくし、
うん、
自分らしくいれるなって思った一個だったかな。
そうだ
ね。それがなんか一番やってよかったと思ったし、うん、なんかこれで終わらせたくないなと思って、他のガザの映画もあるからそれもやりたいと思ったし、
うんうん、そうするとなんか平和教育もいつからやってんだっけ？
いつからだろうね。でも中二では必ずみんな言おうと言ってるもんね。
誰も言おうと言ってるの。もう眠くなっちゃった。
眠くなっちゃったね、人の話。
僕読んだもん。
何よ。
自分の話するね、じゃ、うん、長いよ。
え、 今までの話聞いてた。
ちなみに今までの間ナルは牛乳をおかわりしに行ったり、うん、足を伸ばしたりしてましたね。
そうね、で体か かきながら、
そういうタイプだから。
で今の聞いてなかったの？
聞いてた聞いてた。
何の話した？
ダーウィン研究所の話。
ダーウィン研究所じゃないよ。
それで何の本読んだの？
何の
本？だから平和教育だから、奥誓いの言葉、その戦争がよくありませんよ。
あ、読んだってのはその読み上げたの？
そうそうそうそう、生徒会長だったから、
ね、知ってた？それ彼もやってるし、リオもやってんだよ。
そうなんだ、奇遇だね。
お前ら3人ともやってんの？
え、しかも3人とも母島中学校の生徒会長。
そう。
なんか仕事した？
どういうこと？
今覚えてる範囲で生徒会長になってなんかしたの？俺が覚えてるのは、
うん、
なんかやりたい会があって先生に怒られて、それ先生に立てついて、
あ、
ボクサーのポスター作って職員室前に貼って合わせって言われたぐらいの話しか知らないから。
あ、そうめん事件。それはね、
それ以外なんかやった？
そうめん事件以外に、生徒会長、
そうめん事件。
あ、でもあの FC 東京のコーチとか、
うん、
なんか学校に外部から来た講師を放送室のお昼の放送で呼んで、うん、こうラジオっぽくインタビューをするっていうのをやったんだけど、ね、まさかの みんながお昼食べてる教室のスピーカーが壊れてて放送室でしか喋ってないだから私はインタビューできて満足できたけど、みんなは何も聞けてない。
聞けてないんだ。え、それスイッチ誰が入れるかが。
いや、なんかスイッチ多分彼にな
ったけど自分で
壊れるよね。なんならスピーカーが壊れると思ったけどオフにしてたっていう。じゃあなるわんの生徒会長の功績。
よくでも、
うん、
すごい。
なるはあるわ。
あるよ。
ある。
あるわ。あれ感動したもん。
PTA 教員全部巻き込んでの回だったよな。
巻き込んで。カンさんも熱かったよな。簡単にどういうことがあったかまず。うん、なるが中学校3年生でね。
会議をしてる時に、
うん、
まあ中学の先生が、うん、じゃあ今後多分まあ、その導入したいことの一つとして、なんかその生徒心得っていう名前のなんかルールブックみたいな、なんかなんていうの、そのなんか
生徒手帳まではいかなくても
その心得みたいな何個かこう箇条でね書いてあるものをなんかこうど何しこう導入させたいみたいな、浸透させたいんだ中学
校。それまではどういうのがあったの。
何もなかった
んだ。それまでなかった
んだ。なかったんだけど、
うん、校則みたいなのがないんだよね、
う
ん、始ま
る。内容としては、うん、まあ、その挨拶をしましょうとか、
うん、
その感謝を忘れずにとか、そういう素晴らしいことも書いてあったんだけど、
うん、
その中でなんかこう髪の毛はあの肩の長さまでみたいな、なんかあんまり長すぎ、長いんだったらちゃんと縛りなさいとか、うん、あとその髪を染めちゃいけませんみたいな、そういう外見にまつわることを書いてあって、当時のなんかこう僕をはじめ生徒たちはすごい納得がいかなかったから、それを取りやめにしてほしいって生徒会をその主体に、
うん、
今そういう時代じゃないし、
うん、
なんかそういう風に統一感を出すことも、まあ、学校っていうねコミュニティでは大事かもしれないけど、
うん、
大事なのは心だから、
うん、
見た目の部分じゃないよっていう、
うん、
そのメッセージとして、その保護者と学校の先生と生徒たち、この3つの立場でみんなでこうディスカッションして、なんかどうにかそれを取りやめましょうみたいな、
うん、
話をするっていうのが私の、あの一番の功績
で、結局その校則は、
なくなったの。校則じゃない、その生徒心得は取り消しになったの。そう
で、覚えてるのがその学校で夜だよね。あれ夜だったよね。
夜だな。
音楽室に集まって、保護者とか家族も来てよくて、
先生が前にいて、
先生たちがバーっていて、生徒たちがいて、その後ろに
保護者がいて、
俺はもう学校の先生には感謝しかないみたいな。
そう、もう感謝しか
ない、うん、なんかそう、なんか何かを言いに行ったりしないみたいな感じだったのに、なるが生徒会長として、なんか校長先生が生徒心得がなぜ必要かみたいなのを喋った後に、なるがこうこうこうこうこう理由で必要じゃないと思いますっていうスピーチが素晴らしかったんだよね。でそれにもうカンさんがわーって気持ちが動かされて、その後に他の先生が言ったことに対して、それは違うだろうみたいな感じで、保護者席後ろだったのに一番最後一番前まで行っちゃってなんか先生たちに詰め寄っちゃって
もう恥ずかしい
な。語りかけてたやつね、う
ん、でも覚えてる。その後みんなでレストランアウストロ行って、うん、みんなで乾杯したの覚えてる。なるよくやった、
かっこよかったな、
かっこよかったな。
そんなことあった。
そこから私初めてなるよ尊敬したかも。
あれは
なんか、ね、なるってすげえと思った。
あれはすごいと思った。
意志の硬さっていうのが、
うん、
なんかこう痛いところに行っちゃったね今。なんか
意志の強さでいいんじゃない、なんか硬いだとなんかちょっと
まあまあ
強いでいいと
思う。まあ結構硬いんだけど
曲げないんだそこ。
そう、硬いよ。意志は硬いようです。
じゃあそれで、じゃあ映画の話して平和教育はどの辺から意識してましたかってなると彼も。
じゃあ生徒会長の話で
しょ。いや、そしてそしたら違うんです。その前に平和の話って、で硫黄島で話したことがあるで、僕は本を読んだって言い出した
ら、で、まあ、硫黄島で読んだって言ってるやつのことは、
うん、
そのあれだよね、平和を学んだ、教育を学ん、教育？平和、戦争をしないことをこう誓いますっていうのを中学生として読むんだよね、代表で。
そう。
それを生徒代表して読むのを私もリオもナルもやったよっていう。
優秀な子供を持ったね。
で平和でお前は何を思ったんですか。お前広島も行ってんの知ってる。
行った
行ったよね、
うん、
ナルノダイも行けたんだ。
違う違う違う、個人的に行ったの
個人的に行ったの
個人的に
訪れたキャンピングカーで行ったじゃんか。
あ、個人的って家族でね、
家族
みんなで、うん、びっくりしたのよね、あの時私が中3の時、うん、あれ行ったのいくつだっけ、みんなで中 2? 中 3?、うん、中3だ、中3、私が中3の時で、その1年前に私は修学旅行で行ってたから、ね、でみんなで着いた時に、去年ここに来た時に、うん、何々さんっていう語り部の人がいてねってみんなに言いながら歩いてたら、うん、その語り部の人がそこに座っててはぁーって言って、
誰か仕込んだのか
本当びっくりしたよね。それでみんなで写真撮ったの覚えて。
まあそうか、
いろいろありましたね。
そうそうそう、うん、そだから、
うん、
なんかあれをさ、もっと発信したいの、うん、小笠原から本当世界平和っていう流れ、
うん、
なんかしたいよ ね,
今 後, ね、
今後のちょっと課題
で、ね、しかもできるなと思った。なんか大きい都市じゃないからこそできることって、離島だからできることってあるなってすごい思ったよね、う
ん、絶対ある。なんかこの家族だったらできるってあるじゃない、うん、それがちょっとコミュニティがちょっとずつ大きくなれば、なんかそれは広がっていくなと思って。今どこに住んでるっけ。
今浅草と鎌倉行き来してる。
鎌倉行き来してるんだよ。
そう
で鎌倉のではバイトカレー屋でやってんだよな、
うん、
あの有名な
有名な、
いつ行けばやんの。
最近入ってない。
入ってない
銀座のママやってから
そっか。そう、じゃああそこのカレー屋のおすすめは何。
唐揚げ
カレーじゃね
え。美味しいんだよ唐揚げ。
確かに美味しかった。
でも唐揚げをチキンの唐揚げカレーっていうカレーのメニューと単品の唐揚げっていうのが2つあって、僕はお客さんから唐揚げお願いしますって言われたから、そのまま言われた通り、そいつが言った通りに僕は唐揚げって書いたの。でも
そいつ言うの。
いざその唐揚げを届けたら、いやチキンの唐揚げの方、唐揚げカレーの方ですっていうの。だから仕方なく単品の唐揚げ出すわけにもいかないから、うん、それ持って帰って、うん、厨房の方にすみません、それカレーでしたって言って、
うん、
めっちゃ怒られたの、
うん、
ちゃんと確認しなさいって、
うん、
でもそいつが絶対チキンの唐揚げって言ったの、
うん、
でもそういう時のために注文を繰り返したり確認すればいいんじゃない。
でやってるよ。でもそれやったけどその時に大体お客さんだから、この飲食をやってすごく学んだことは、確認するのもオーダーを取るのももちろん店員側だけど、
うん、
ちゃんとその確認してる時に、あ、それでお願いしますって感じじゃなくて、一回一回その確認してるのも確認してほしいの、お客さん側も。
まあしないけどね。ね、もっと言えば
何頼んだか自分で覚えとけよ、何言ったか覚えとけよ。
じゃあもっと言えば、俺はそこで唐揚げだけ来ても全然問題ない。
じゃあだからそうじゃない人の方が多いじゃん。
そういう人は確認した方がいい。
だってカレー食べに 2,3 時間さ並んだのにさ、うん、単品の唐揚げ出てきたらさ、やっぱちょっとなんとか思うじゃん。
確かに。
逆にラーメン頼んでカレー出てきても全然平気だもん。そのノリ、みんなそうじゃないんだね。
うん、
うん、それはあなたは特殊なんじゃない、
う
ん、
ちょっとそのノリだったらもう成り立ってないから
。でも初めてナルが働いてるところに行ったんだよ俺。
あ、
いつ、もう何年も前じゃない。
え、でも一番最初さ、母島でさ
職場体験、
職場体験行った時にさ、なんだっけあれ。
え、カンさんはなんか魚のフライ定
食、チギフライ定食、
チギフライ定食
定食行ったら
なのに、ナルがお待たせしました、鶏の揚げ丼でーすと思ってきて、メニューにもないし、鶏なのかよみたいな。しかも揚げ丼ってなんだよ。
俺的にはそっからちょっと成長してんのかなと思って、あの有名なカレー屋に行ったんだよ。人結構頑張ってて、
頑張ってたね、
その俺のカレーを持ってきた時に、俺の上お皿とかコップがあったんだけど、
うん、
その持ってきたカレーでグイグイグイグイと押して置いたから、
うん、
ああ変わってないなと思った。
狭いんだもんだって
家族だからね。そう言っちゃったんだよ ね、 そうね、普通のお客さんに
して今だから、それよりもさらに成長して、
うん、
銀座の高級焼肉コース料理店で働いてるから、
ね、しかも英語で接客して
る、しっかり英語で対応
して、大使館の人がいっぱい来るんでしょ。
そう、大使館とか、ね、 やっぱそういう なんだろ う, こう社会的地位の高い人もたくさん来るから
社会的地位の高い人、うん、
なんでうちらは低い人か
そう言うな一般庶民だから、うん、でもやっぱそうじゃない人もいるわけじゃん、
うん、
でもそういう人にもちゃんとこう日本のおもてなしの心を持ちながら英語でちゃんと接客してあげて、う
ん、すごいじゃん、
こうちゃんとやり取りをしてる、
うん、嬉しいね。
今度行こうね。
今度行こうね、
うん、
水700円する。ミネラルウォーター700円。でもそれ別にボってない、そういうもんなんだよ。
美味しいやつなんだ、高級でね。
いや普通の水だけど
水道じゃねえだろ。
あ、水道じゃない、ミネラル
ウォーター。ミネラル入って
んだ、うん、ミネラルは入ってるけど、
ミネラルが入ってるってなんだよ水道水入ってるよみたいな。
まあ来てください。
はい、
行く行く。
じゃあそれがね、カンさん、カレン、ナルーの
最近のダラダラになっちゃう
近況報告でした。
はい、
じゃあこんな感じで今年は何回かやれたらいいですね。
そうだね、
集まることが少ないもんね。
集まれないよね。
ね、じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、バイバイ。
じゃあねー。